東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所副研究所長で世界防災フォーラム代表理事を務めの小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。さて、まず1回目の今朝は、やはり世界防災フォーラムのお話でしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、第3回世界防災フォーラム、ずっと延期何度かしてたんですけど、
そうでしたね。
3月にやっとできました。
はい、大変お疲れ様でした。でも成功裏に終えられましたよね。
コロナがあったので、どれだけ人がお越しいただけるかというのは、懸念だったんですが、40カ国ですかね、それから5400人以上の方に来ていただいたということで、大変ありがとうございました。
そうですね、はい。この中でトピックとしてご紹介いただけるとしたら、どういうことでしょうね。
はい、今回はですね、テーマの一つが、仙台防災枠組みの中間年にあたるということで、2015年にできた枠組みが2030年までなので、ちょうど2023年中間年ですね。で、5月にニューヨークで、この中間のハイレベル会合というのが行われるということが分かっておりましたので、3月の防災フォーラムではそこに対してなんか意見を、提言をしていくというのを一つ、目標としておりました。
はい
はい。で、あと30のセッションとか、あと企業さんの展示、それから、閉会式ではメイジェイさんに来ていただいたり、国連 防災機関の水鳥代表、これも仙台枠組みモニタリングする機関の方ですが、水鳥代表に来ていただいて、その、レコメンデーション提言を提出するというようなこともさせていただきました。で、セッションは産官学民、1回目2回目同様ですね、本当にさまざまな方、グループ代表の方から発表いただきまして、本当に防災の解決策を皆さんで、いろんな気候変動に対しての解決策、東北では 5% 10% くらい降水量がこれから増えると言われてますけども、じゃあ実際にどうやっていくのかとかですね、対策を、水の対策、水害に対する対策とか、あと宗教団体の方にもおいていただいて、宗教 の立場から、防災とか、本当にいろんな視点からですね、防災について、議論いただいて、でそれをたくさんの人に世界中から来ていただいて、勉強して、また戻っていただいたということでした。
はい、私も展示等は拝見しましたけれど、企業 その防災に対する取り組みをどんどん進化しているということが実感として分かりましたですね。
はい、本当に私も知らなかったことがいっぱいありまして、こういう企業があったのかということはですね、本当に私研究者の方に入ってますが、いつも企業さんからは学ぶことが多くてですね、もともと企業さんと連携して学術もやっていかないといけないなっていうのを防災フォーラムを通じても感じました。
そうですか。次回はまた2年後に開催予定ということなんですが、ここでその賞が、アワードが、
そうですね、
設けられたんですよね。
初日に今年はですね、今回3回目で初めてワールド防災アワードということで、世界防災賞ということで、日本から、お一組、それから世界から一つということで、表彰させていただきました。で、日本はこの普代村の、堤防防潮堤とそれから水門を作られた、村長さんですね、和村村長に、子孫の方に和村優さんに渡させていただきました。世界からですね、やっぱり世界防災フォーラムなので、世界からということで、アメリカの第30代の大統領のクーリッジさんに表彰させていただきました。
あまり耳馴染みのない大統領のような気がいたしますが、
そうですね、正直言ってそうだと思います。アメリカ人の聞いても、このよく知られている大統領、有名な大統領からずっとその、調査をしたときにいつも真ん中ぐらいに評価順番順位されるということで、やっぱり戦争中の大統領なんかに人気があるらしいんですけど、よくも悪くも。ただクリジさんは非常に、控えめな方だった、任期も短かったっていうのもありまして、そうですね、あまり知られてないのが実情だと思います。
なぜ表彰することになったんですか。
今年2023年で100年前が1923年、関東大震災の年ですね。で、このクーリッジ大統領は関東大震災が起きた時の大統領だったんですね。で、大統領に就任したのが 1923年の8月なんですけども、はい、この関東大震災は9月の1日に起きてますので、もう1ヶ月も経たないうちにこの日本でもう東京を中心に非常に大きな被害があった、はい、でこれはあの、無電ラジオでそれあのアメリカにすぐに伝わりまして、はい、でそれを聞いた大統領がですね、もう間髪を入れずにあの日本支援をあの打ち出して大々的にラジオを使って全米でキャンペーンをしてくれたんですね。で目標額が、非常に大きな500万ドルっていう当時のお金で非常に大きなお金なんですけど、そこに対して、あのキャンペーンをやって最後1200万ドルを集めてこのアメリカ赤十字を通じて、日本に支援をしてくれたというこういうすごいあの日本にとっては大変ありがたい大統領だったんですね。
1200万ドルというと、はいはい、今で言うとどのぐらいですか？
貨幣価値がちょっと違うんであれなんですけど、あのまあ、正確な計算はしてないんですが大体まあ800億円近く今のお金でなるということです、はい、非常に大きいですよね、
はい、
でこれがあのどうしてこういうことをやってくださったのか、で当時あの日米関係は今と違いまして非常に冷え込んでいる、まあ、あの大陸進出をこう目論んでお互いにこうライバル関係みたいなところもあって、で、まあ西海岸ですね、カリフォルニアとかは日本人とかアジア人の排斥運動なんかも起きて、実際にクーリジさんがなって直後あの移民の対する非常にあの厳しい法律がですねあのできたりとか、そういう世相だったですね、なのにどうしてっていうふうにあの私も思いました、
はい、
でその辺はですね、ちょっとあのこの表彰をやる過程で私もあのいろいろ興味を持ったものですから、1ヶ月前の2月、今年の2月に、1週間の予定で、アメリカの東海岸、このクーリジさんが生まれたバーモント州とかこの活躍されていたボストン、この辺の中心にあのちょっと調査を、まあ、簡単な調査をしてあのいろんな人に会ってですね、その答えを見つけに行ってまいりました。
そうです、はい、じゃあその答えはあの次回に伺わせていただきたいと思います、はいはい、小野先生、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。